私たちの学びが、今9章の後半ですね、14節から9章の14節からになります。9章から、11章までになりますが、ローマ人への手紙のこの、中心部分真ん中になるんですが、イスラエルの救いなんですね。このローマの手紙のこのテーマというか、この最初に出てくる言葉が、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですと。ユダヤ人をはじめ、このように言っています。そしてギリシャ人も信じる者すべてにということなんですね。イエス様が、私は失われた羊のために、イスラエルの羊のために、来たんだということですね。一時期はこのカナン人の女に対して、あれですね、子供にパンを与えらなければいけないのに、それをね渡すことはできないということでお話になったこともありましたよね。ところがユダヤ人が、その肝心のユダヤ人が受け入れないで、そして、異邦人の中でユダヤ人のメシアがキリストが受け入れられていくという、このことについて、見ていってるわけなんです。でここからですね、このなんていうのかな、この神の救いのご計画の中で捉えどころのない、こうなんていうのかな、私たちがこの自分の理性や知性やこの生きていく中でこの神様とこの向かうときに、どうしても捉えどころがなくて悩んでしまう、この神様の計らいっていうのがあるんですよね。その中身に入っていきます。でとってもとっても大事な中身なんですね。でちょうどこの前も話しましたけれども、魚で言うと前もなんか聞いたよね、魚をほら三枚おろしだ、ね、真ん中に背骨があるわけですよ。その骨の部分になるわけで、食べたら喉に突っかかってとても痛い、似たような感じですね。でももしなかったら、もう魚が機能しない、生きていくことはできない。肉の部分は美味しいんだけれども骨の部分を私たちは見ていくわけなんですね。でこのちょっとパウロの立場に立ってみてください。なぜなんだっていうことになると思うんですよね。なぜなんだ、このパウロも言ってますけれども、この礼拝もね、契約も約束も律法も全部栄光もことされることも全部が彼らのために与えられていて、先祖たちも彼らであって、アブラハム、イサク、ヤコブですよ。そしてキリストもユダヤ人のためのものであるのに、その彼らがなんでというねことになるわけなんです。で皆さんの生活の中でもこういうことはもうというかもうありふれてるわけなんですよね。でこれほどはっきりと真理がしているのに、なんでこの私の愛する家族はイエス様を受け入れないんだろうとか、でこの日本においては数多くの、宣教師がやってきて、例えば、中国からね宣教師がやってきたわけですよ。で朝鮮にも行って、朝鮮の方がプロテスタントの歴史もカトリックもね朝鮮の方が遅いんですよね。にもかかわらずもう圧倒的にクリスチャン、救われる人の数が違うと。日本人ですから救われた後はね、そんなもんかなと思うかもしれませんけども、世界ね、この蓋を開けるとね、世界でクリスチャンはどうなのかというと、本当に日本人はとっても不思議で、世界の宣教師たちの中でもこの日本という国が珍しがられるほどクリスチャンがになる人が少ない、そういう状況があるわけですね。そういう宣教のことだけでなくて自分の生活の中でも、なんでこのように神様が約束されているのにこのように逆のように見えるようなことが起こってくるのか。 で、そういう神の救いのご計画の中での、こう捉えどころのない内容に入っていくわけなんです。で、ユダヤ人についてなんですけども、この6節から9節までに約束、まあ、飯と言ってもいいかもしれませんけれども、神の約束があってこそのこのイスラエルの救いなんだって話なんですね。アブラハムが神が呼ばれた人物ですが、アブラハムのだけが子孫がそのままイスラエル人ではなかったですね。イシュマエルもアブラハムの子供ですが、イシュマエルの子孫はアラビア人と言われています。イスラエル人ではないんですね。でも血縁的にはアブラハムの血を受け継いでいるわけですよ。にもかかわらずイスラエル人ではないんです。じゃあ本質的にイスラエル人がイスラエル人となったのは何なのかというと、来年の今頃このサラに対して、ね、私は来て、そしてサラは男の子を産みますというこの御使いの言葉、この約束によって、イサクが生まれて、その約束のがあるから、彼が本当にこのイスラエル人がイスラエル人となったというか、この選びの民となったというか、救いのね、救えることがなるわけなんですよ。だから血縁ではないということがここでわかるし、肉の努力ではないということがわかるし、意欲でもないということが分かってくるわけなんですよね。そのさらに、突っ込んでですね、このパウロは10節から13節には選びについて話していきます。これ誰かをメス、誰かをこう選ぶ、誰かをメスということは、選択があるわけですね、神様の方の。で、それがイサクの息子に現れていました。で、ここでも、イサクの息子全員が、イスラエル人とは呼ばれず、ですね。そうではなくて、ヤコブが選ばれて、エサウが退けられたわけですね。で、しかもここで大事なのは、まだ体内にいるときに神様が、リベカの体内にいるときに神様がヤコブを選ばれたんだということなんですね。この選びの確かさが、行いではなく召してくださるようにというふうに書いてます。兄が弟に仕えると、そして私はヤコブを愛し、エサを憎んだ。この憎んだっていうのが、この愛して憎んだという言葉はマラキ書に書いてますからですね。で、このようにして、全くか、このヤコブが何かをしたからではなくて、もっぱら神様の選びによって救われたんだということなんです。だからパウロがここで何言いたいかと言いますと、イスラエル人の中で神が召しておられる者のみが、召しておられる者のみが救いに預かっており、パウロ自身がイスラエル人ですよ、ヘブル人ですよね。で、イスラエル人はたくさんいるんだけれども血縁関係で、で、これ11章読んでいくと分かるんですけど、皆イスラエルは救われるって書いてあるんですよ。この終わりの日には民族的に救われます。これ将来の話してるんですね。イエス様戻ってこられる時に民族的に救われますが、けれども今の時代において、この限られた人のみがこの救いに預かっているというのは、神の御心あってのことなんだと。このまずは召しを受けた者のみがそうであって、そして選ばれた者のみがこの救いに預かっているんだと。だから神の言葉は無効になったのではないと、でこのように言っているわけなんですね。そうですね、で、ここで分かってくるのはですね、だんだんこの私たちは この見えてくるのは、人の何かやっていることが中心ではなくて、もっぱら神がなされていることが中心になる。神から始まっていく、神の召しから始まって、そして、神の選びがあってということなんですね。さらに今度はパウロが突っ込んでいきます。14節からなんですが、信仰生活においてこの14節以降のね、神様の性質というか働きにおいては非常に信仰生活で大事になる部分に入ります。一言で言うと神の主権ですね。主権ね、主権という言葉分かりますか、ね、誰が権利を持っているかということです。日本国は誰が権利を持ってますか。主権ですか。国民ですね、必ずしも世界ではそういう民主主義、民主っていうのは民が主権を持っている主義であると。だから必ず選挙があるわけですけれども、神に主権があるんだということなんです。だから神様が選び、神様が召し、神様が選び、でそこには神が一方的に憐れみを示していくという世界になっていくわけなんです。でそうでないものは示さないという神の主権があるんです。非常に人間としては、取り組むのが難しい内容に入ってきます。で神が次に出てきますけれども、不正というか不公平だと感じる領域に入ってきます。しかしこのことが理解できると、今度は本当に受け入れるとね、神の恵みの豊かさが、神様の憐れみの働きがこの鮮やかに見えてくるんですね。14節、それではどういうことになりますか。神に不正があるのですか。絶対にそんなことはありません。どうでしょう、このヤコブもエサウも生まれてくる前に良いことも悪いこともしているわけではないのに、それでも神がヤコブを選ばれた、不正ではないかという感情的な反応を抱くと思います、ね、ある人を選び、ある人は退けられるというのは不公平ではないかというふうに思うと思うんです。で、私たちはどこかしら、すべての人がなぜ救われないのか、なぜ選びがあるのか、イエス様言われました。招待されるものは多いが選ばれるものは少ないとイエス様も言われましたが、なぜ選びがあるのかという、神様どうしてそういうふうにされるのですかという問いかけが心の中にいつもあるんですよね。で、これが不公平ではないかという、不正ではないかという言い方をしてますけれども、パウロは絶対にそんなことはありませんと言っておられるわけなんです。いいですか。なぜか、15節。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむということです。パウロは今ね、順を追ってこのユダヤ人に対して語って、ユダヤ人に対して語っている、まあ異邦人もいますけれども、ユダヤ人に対して語っているわけですね。アブラハム、イサク、ヤコブと話をして、その次にモーセの話に移っているわけですけれども、モーセに対して主が語られたことがここの問いかけ、先ほどの不正があるのではないかという問いかけに対する答えになっているんですね。神が憐れもうと思って憐れんでいて、慈しもうと思って慈しんでいる。つまり神の勝手でしょっていうのが言っていることなんですよ。で、具体的にはここの御言葉はね、主がご自分の栄光の後ろ姿をモーセにお見せになったところでお語りになった言葉ですけれども、 これを知ることができるかどうかで全て見方が変わってきます。神が選びを行われるときはもっぱら憐れんでいるということが分かっていれば、まあそれでもなんかちょっとしっくりいかないっていう人がいるかもしれませんが、私たちが、うん、そうですね、今から説明します。私たちが自分の目線でね、人と人、あるいは自分と他の人を比べると、神のなされていることは不公平極まりないんですね。で、見えるんです。さっき言ったように、人を救うんだったらば全部救ってほしいのに、ハッピーエンドじゃないですか、その方が。でも今度は神と自分を比べる視点で見てください。ですか？私が神に選ばれる何かを、何かこの選びに値する何かを自分のうちに持っていますか？今ニコッと笑ってましたね。全くない。で、むしろ私は神に見捨てられ、本当にね、この静かになって自分のことを思うときに、神に見捨てられて火の中に燃やされて永遠の獄屋の中に入れられて当然の人間なのに、神はもっぱら私を憐れんでおられて、今の私がいるんですよ。なぜか神は私を選んでしまわれた。いや、そんなおこがましいことをと思う、ちょうどペテロが、私は罪人です、離れてくださいと言ったときに、あなたは人を砂どる漁師になると、イエス様が言われたようにですね、選んでくださったわけなんです。自分の神に、自分が神に選ばれたという選びを思うときに、なんと不公平なことかということが分かると思うんです。不公平に愛してくださいました。でなければ救われないんですね。まあ、エペソの2章の4節から6節がこの選びのことが書いてありますけれども、しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました、なんですね。だから神の主権であって、私たちは主権者ではないということを知る。もっと平たく言うと、神は神で、人は人で、私たちは神ではないということなんです。これが分かるとほっとするわけではないですが、なんて言ったらいいのかな、そうなんです。次に出てきますよ、それね、19節に、20節に、人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですかって出てきますよ。逆らっても仕方がない。ただ神の憐れみによって今の自分がいて生きてるんだ。ですね。ということがわかります。で、16節で、従ってことは人間の努力や願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。これがわかるとすっごく肩の荷が下ります。楽になります。クリスチャン生活がこんなに楽なのか、まあ、さっき祈りの中で祈らせていただきましたけれども、ちょうど神の庭であると、こう第一コリントに書いてありますけれども、そして私たちがそこから実を結んでくださる神様が、種をイエス様が置いて植えてくださっているわけなんですよね。で、私たちはすることは本当に神に言われたことを忠実に行っていくだけ、言われたことを行っていくだけなんですけれども、全部神が行ってくださるわけなんですね。だから、ことは人間の願いや努力ではないんだということなんですね。 楽であると同時に知性ではもがく、あとは自分の肉はなんかこう焦ったり、あのなんていうかな、なんかやりたいんだよ肉は。知性はこう葛藤するんですね。すべて神の憐れみによってことが進んでいて、神の御手の中で動き、神に身を任せて生きていくということなんです。でこれはね、怠けるって話ではなくて、神に召されたところにとどまって信仰によって前に進むし、あるいは自分の願っていることがあるときは捨ててね、神の前に立つということもあるし、で熱心に主に仕えて努力する部分は当然あるんですが、主が何かをするというふうにしてなければどうにもならない世界なんです。あとは同時に私たちが何もしてなくても主が行われるという、でこの中に神は私たちを入れるので、なんていうのかな、こう先ほどの創世記のね、ヤコブとエサウの話でも出てくるし、あとはイサクとイシュマエルの話も出てくるんですけれども、どうしてもね、なんか聖書を読むとなんかこう顔がひん曲がるようなね、なんちゅうのかな、すっきりいかないですよ。だってイシュマエル救えばいいじゃない、イシュマエル選べばいいじゃないってなるし、なんでこういうわけのわからない話を、体内にいるときに喧嘩して、そしてなぜか弟の方が兄の方が弟に仕えるっていうふうにするし、でしかもなんか不妊なんだよね、リベカも、なんだっけ、そのサラの方もね。でヤコブいいやつかっていうと、なんか気に入らないやつだし、でイスラエル人のねお兄さんたちもね、もうヨセフをね穴に突っ込んじゃってさ、でね、なんか変なんだよね。で四式に入ると右利きじゃなくて左利きのエフデを用いるんだよね。そしてバラクがなんかこの、男の根性がなくてさ、そして神様がこの女のデボラを選んだりね、そしてわざとね神様ギデオンでもさ300人に減らしちゃったりね。だからね、かっこよくないんですよ、不細工なんですよ。なんかあるじゃないですか、正月の時になんかこのほらこう、福笑いする時にさ、なんかおかしくなっちゃうでしょ。聖書の話そればっかりなんだよね。でなんでかっていうと、イエス様が言われたように、先のものは後になり、後のものが先になるって。私たちの願いやこの努力ではなくて、私がことを進ませているんだよということを教えるためにあえてそうされてるんですね。で17節です。聖書はパロに、私があなたを立てたのは、私において、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言ってます。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。パウロはさらにもっと難しい神の働き、主権の働きを紹介しています。神がもっぱら憐れる、憐れむものを憐れむだけでなくて、なんと御心のままに人を頑なにするという、ここが一番難しいって、なんかちょっとメロディーつけちゃいましたが代表例がね、この同じくモーセの時に登場したパロなんですね。で出エジプト記に何度となく出てくる主がパロの心を頑なにされたという言葉があるんです。でこの17節にある言葉はこの、神の力をパロに災いを下すことによって全世界が主なる神の名を知らしめるためなんだっていう、全世界に神がおられるんだということ、この世界選挙ですよ、神ご自身の、のためにね、パロを置いたんだと、心を頑なにしたんだと。でこういうんです。でここですね、本当にこれからじっくり説明していきますが、まずですね、神がパロの心を頑なにされたという時に、私たちが 考えるような意味合いではないということを知る必要があります。パロが神様を信じてみたいなって思っているのに、信じたいなと思っているのに、なんか背後からギュッとダメという神様の力が働いて、また固くなになるというような、そういう意味ではありません。出エジプト記を読むとそれがおのずと分かります。7章の22節に、それでパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかったと。で、主が言われた通りであると。主はご存知だったんだけども、パロが自分の心を強情にしていると書いてあるんですね。で、このように書いてある言葉が、この列挙していきますと、7章の13節14節で、今言った22節、8章15節19節32節、9章7節、そして34章35節、34節35節なんです、9章のね。で、神がパロの心を頑なにされたというふうに書いてあるところは、9章の12節、10章の、1節、20節、27節、11章の10節、そして14章の4節、8節、17節なんです。で、これね、録音しましたし、後で紙書いてありますので、ノートを取り損ねた方は後で書いてもいいですけれども、これ見るとね、まずパロが強情になってるんですよ。で、それから神がパロの心を頑なにされてるんです。だからもっと言うと、その固めちゃったっていう、もっとすでに固いのをなんかそのまま固形化したみたいな、確認したって感じかな、ということになります。まあ実際にヘブル語でもそういう意味合いがあります。この2つの言葉は強情になったって、最初にね、パウロがその言葉と、そして主が固くなりされたっていうのは違うヘブル語が使われてるらしいんですけれども、でこの表現は次のように言い換えればいいと思いますが、主がパロの頑なさを積極的にご自分の栄光のために用いられた。もう一回言いますね。主がパロの頑なさを積極的にご自分の栄光のために用いられたんです。で、ここで私たちが悩む、またキリスト教についてクリスチャンじゃない人たちが批判し非難する一つの大きな問題に対する答えが出てきます。アダムが罪を犯して以来、罪、悪、不条理があります。そして神がそれをなくすとき、つまり滅ぼされるときまで、そのかなりの猶予があるわけですね。今に至るまでまだそれが続いているんです。アダムが罪を犯した時以来で、主がそれを取り除かれる時が来ます。それが終わりの日です。イエス様が戻ってこられ、そして新天新地での前にね、最後の審判の時がありますが、その直前に悪魔が火と硫黄の池に投げ込まれます。そして不信者がこれも復活してですね、そして神の裁きの座に出て、そして、行いの書物に従って裁かれて、火というように池に投げ込まれると。で、新天新地でしょ。でその時までね、この悪があるんです。でその悪に対して神はほっといているのではなく、無力でもなく、ご自分の栄光を表すために悪をさえお持ちになっているということです。善のみならず、悪さえも神の栄光のために、こうそのね、悪の近くにいてね、悪いことの近くにいて、この神様がそれをね、ご自分のね、全てのことを益としてくださるって、この神を愛する者には、そのようにしてくださるんです。そういう意味合いの中でパロの心を頑なにされたっていうのがあるんです。 これとってもとっても大事です。今のはね、ちょうど背骨の中のね、なんか硬い部分食べたような感じになってますよ。わからないです。今説明しながらも私も、例えば生まれながらにして盲人である、出てきますね、聖書の中にもね。なんでか、イエス様は神の技が現れるためだと。神の技なんですか、この盲目の状態はってことになるでしょ。ひどいということになりますけれども、いいえ、神はこの灰のような状態でも美しい飾りを作られる方であって、そしてそのように私たちは、この不完全に見えるもの、災いに見えるものをですね、そこに神の意味があるようにしてくださってるんですね。究極的には全部あがなわれます。つまり例えば今の、盲目の状態だったら完全に目が見えるように神様はさせてくださいます。イエス様戻ってきたら、まあ、もちろんイエス様がこのその神の御国の到来の前触れとして、もう当然その時にはこのその盲目のものを癒されたし、そして今でも目の見えない人が、祈ってね、イエス様の名によって目を開く人いますよ、実際に。で、御霊の働きであります。しかし必ずしもそれ全部ではないんですね。しかしその盲目であっても、それ自体にもっと大事なですね、神様の御心、つまり罪からの救いですね、とか人間として生きていく上で最も大事なこと、神のうちに生きていくということを教えることができるわけなんですよ。健康の人が本当に幸せでいるかというのはそうじゃないでしょう。むしろ健康であるから高慢になるでしょう。しかし病があるから神に立ち返ることができる人が出てくるわけですね。このようにね、この今の頑なっていう言葉からちょっと離れましたけれども、この神様がこのまだイエス様戻ってこられる前のこの神様 の中間地点ですね、この悪がまだ存在している時にご自分の栄光のためにそれをさえも働かせて、このご自分のために用いられるということなんですね。で、具体的にね、イスラエル人がパロによって迫害されていたわけですけれども、それによってイスラエルにご自分の救いを神はお見せになったわけですね。で、世界各地で迫害が起こっています、今もクリスチャンに対して。で、教会がでも清められて福音が前進していきます。使徒の働きでもそうですけれども、ユダヤ当局が使徒たちを迫害すればするほど、なおのことイエス様の教えがエルサレムの町に満ちていくわけです。不信者の堅くなさを神は用いられて、なおのことご自分の、この働きを、ね、推進させていくということを行われるんですね。どうでしょう、これね、どんなに話してもね、しっくりいかないです。ちょうど試練と同じです、ね、試練を受けている時にはヤコブ書の一章に何て書いてます、この上もない喜びとみなしなさいってね。やだよ、試練は嫌なんだよ。もし試練がいいなんて言ったら、それこそなんかちょっと危ないね。みなしなさいって書いてあるんだよね。それと同じような類のものです。でですね、次言いましょう。するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。こういうことをね、言うのは神を困っている人が結構言うんですよ。で、私はクリスチャンじゃないです。でもクリスチャンじゃないっていうのも神の選びでしょって、ね、神は誰かを選んで そして他の人は退けんでしょ。いやいやまだ分かんないよそんなことって、イエスもじゃあ受け入れたらいいじゃないですかって、嫌ですって言ってって言って自分が選んで自分が信仰を持たないというかたくなになっているわけでしょ、強情張ってるわけでしょ。にもかかわらず神が選びとかかたくなにするっていう言葉を聞いたときに不公平だとこのように言うわけですよね。何か悪いことが起こると、だから普段は神様のことを受け入れてないにもかかわらず、何か悪いことが起こると、なんで神はこういうことをするんだと。まあ、そういう内容ですね。するとあなたはこう言うでしょう。なぜ神は人を責められるのかと。誰が神のご計画に逆らうことができるのかと。で、しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対してあなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。これが先ほど話した神は神であって人は人であって人は神ではないという分かりやすい例えです。神は作り主で、私たちは作られたもの。神が陶器師で、私たちは陶器です。で、この違いを忘れるので混乱します。で、これ実はイザヤ書に、またエレミア書にも書いてありますけれども、この例えが使われていて、パウロはこれを、引用してきているわけなんですね。イザヤ書の45章の9節、10節にあります。でまあ、そこで文脈は前後関係はこのイザヤが異教徒であるペルシャの王クロス王がユダヤ人をバビロンから解放するために用いられるって話をしてるんですね。でユダヤ人にとってはちょっと待ってくださいと、異教徒、私がなんで異教徒からね救われるんだと、でこういうに文句を言ってるところに対して、なんで陶器が陶器師に対して文句言えるのかと、あとは子供が親に対してなんで私を産んだのかって言えるのかと、でこのように神様がおっしゃっているわけなんです。で、これをね、ぜひ覚えておいてください。神の真理、主権を知ることっていうのは、私たちの信仰につまずきが起こらないように守る大事な視点です。どうですか？子供が親に対してなんでこんなことをするんですかってするのって言った時に、大人にならなければわからないことなんてもうざらにあるわけですよね。で、言わないもんだから神様が、神様がってか大人がね、親が、子供はプンプン怒って、ああこの人は何もわかってないって言ったら、こいつ生意気な息子だなっていうか娘だなと、で、あこれは分かってないねこの親はって言ったら、もうね3歳か4歳の子がそれ言ったら、愚かだよね、愚かっていうか、まあ子供だから仕方がないなっていうのもあるかもしれないんだけれども、それを私たちが神に対して行うんですよ、行ってるんですね。分かりました？分かりようがないんですよ。だって私たち人間なんだもん、作られたものだから、陶器だから。陶器師の思いはどうなってるかは分からない。ただその見てに自分を委ねるしかないわけなんですね。で、大事なのはそこで神が愛だということです。そのいかようにも煮ることも焼くこともできる神が私たちを愛し、その主権を煮る焼くって今言ったけど、本当に火で燃える火の中に投げ入れられるわけじゃないですか。しかし その人間をご自分の主権を使って、なんと巫女を、ご自分の息子を十字架に引き渡し、この死に引き渡し、そしてその地獄の苦しみを、神様に罪を負ってですね、神から引き離されるという苦しみを、負わせたというのにお使いになったんです。その主権の力をね。これね、今口で僕も話してんだけど、考えれば考えるほどすっごい気違いめいたことなんだよね。気違いめいた愛ですよ。これを行ってくださった。でね、とっても大事です。神は愛っていう言葉は連発しますね。昔はね、なんか教会っていうのは、なんていうのかな、神は清い、ね、清く生きなきゃいけないって言って、顔がね、みんなの暗い顔つきになってるんだけど、この清さばっかり求めた時期があったらですね、昔、大昔の話ですよ、この教会がね。で、今の教会っていうのは愛とかね、愛が連発されるんですね。またもちろん愛はあれですよ、中心テーマですよ。で、ここで危険なのは、今の神の主権があって初めて愛があるということなんです。で、もしそれがわからないと、愛、神が愛であることを当然と考えていく。で、そうするとね、自分自身が神になっていきます。自分自身が中心になってきます。独りよがりな愛を神に求め、満たされないので神から離れていくんです。でも神は主権者です。憎もうが何しようが構わないお方なんです。にもかかわらず、今言ったように神は私たちを、御子をお与えになるほどに愛された。で、このことが分かって本当の愛が知ることができます。清い愛を知ることができます。なんかこう、自分がなんか勝手に作った愛、今、東十条でやってるじゃないですか、困難な時代になっていくと、終わりの日が最初に出てくるのは、自分を愛するものって出てくるでしょ。だから、神は愛だ、神は愛だって言ってる中で、いつの間にか自分を愛してるっていう、それ言い換えてるだけの時があるんですよね。それから救われるって言ったら変だけれども、守られるんですね。そういう、まあ、はっきり言って異端の教えですよね。誤った教えですよ。で、次に21節で、陶器を作るものは同じ土の塊から、たっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも、作る権利を持っていないのでしょうか。で、これ、つまらないことって書いてあるのは、これパロのような神に対して頑なにしている器のことですね。悪や災いとか、そういうもので言い換えてもいいかもしれません。で、神はもちろんこれをね、そのように作ったのではないんですね。アダムが罪を犯した結果、罪が広がり、死が広がりのということなんですね。傷を、被造物が受けたわけなんです。しかし、神がそれを使う権利を持っていらっしゃるということです。ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたら、どうでしょうか。とても大事な視点です。パロはいつまでも自分の心を頑なにしてるんですよ。で、この出エジプト記を見てね、主が言われた通りである、主が言われた通りであるって、パロが強情になってるとね、主が言われた通りだって書いてある。神はモーセに、もう初めからパロが強い手でっていうのを無理やりね、このイスラエル人たちを出すっていうことに言っていた通りに、彼はいつまでも心を開かないことをご存知でした。だったら速やかにパロを滅ぼすことができたわけです。ところが10の災いが下りました。ひどいな、なんかいじめてるじゃん。 ではなくて逆で、10回のチャンスを与えたんです。もう最後まで10回目になっても悔い改めないって分かっていても、神は10回のチャンスを与えたんです。出エジプト記の9章の15節16節にこう書いてます。私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは力消し去られる。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく、また私の名を全地に告げ知らせるためなんです、ね、忍耐を示したんですね。この怒りの器に対して、もう最後まで強情な器に対して豊かな寛容を持って忍耐を示したんです。これ理解できないですね。だってね、初めからダメだって分かってるんですよ。初めからダメだって分かってて、悔い改めのチャンスを与えるってバカじゃないじゃない、人間的に考えたら。でも神の憐れみはクレイジーなんですよ、さっきから言ってるように。だからこのことを考えると、よく言われるのは、なんでイスカリオテのユダをイエス様は選ばれたのっていう、いうのも分かってくるんですね。神の憐れみのミステリーですね。で、私はね、そこですごい慰めを受けました。必ずしも自分がしていること、例えばリーダーシップを、ね、リーダーとして誰かを選んで、でも、まあ、仕事の中でもそうかもしれないですけど、教会の中でもね、でもうまくいかなかったというのはあるわけですよ。いや、自分が何か間違ってたのかなってこうなるわけじゃないですか。責めますよね、自分のことをね。でもイエス様はね、あえてそれを、そんなことないよって、弟子は主人に勝らないよって、そういうもんなんだよということを示されるために、あえてイスカリオテによって選ばれて、しかもイスカリオテのユダを用いて十字架の技ね、全世界の罪の贖いをね、成し遂げていくわけですよね。で、イスカリオテのユダは初めから悪いこと考えてました。なんか横領してたんだよね、猫ばましてたんでしょ、お金を。それも分かってた。そしてでも最後の晩餐、この吸い腰の食事、そのところまで、このヨハネの福音書を見るとよく分かるんですけども、この私ね、あなたのしたいことを今しなさいって言ってる場面があるんですよ。で、このやり取りを見ると、悔い改めをね、促してるんですよね。このはっきり言わないですよ。でもね、他の人にね、気づかないようにね、イエス様のね、なんていうのかな、この配慮があるんですよね。で、そして最後まで憐れみを示してるんです。寛容を示してるんです。怒りの器なのに。というミステリーがあります。で、23節です。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためなのですと。今度は憐れみの器に話を移しますけれども、それはイスラエルの民のことですが、その時はどうですか、パロのこのに対して神様が災いを下す、エジプトに災いが下っていく中で自分たちは救われていくわけでしょ。そのことによって神の豊かな栄光を、この救いの栄光をね、見ることができたわけなんですね。いうことから、イスラエルの中でもイエス様を信じる人たちが憐れみの器として選ばれているんだよということで、神様の言葉は無効になっているのではないよという話をパウロはしているわけなんですよね。なんかまどろかしいね、ここまで説明してようやくなんですが、またふっと戻るとね、なんでですか神様ってこうなっちゃうんですよ。だって人間だから、神じゃないから。で、これを教会生活の中で、この 身につけているととっても楽になります。すべては神から始まるということで、自分が何かをして神が応答するのではなくて、でもそれを考えるとね、自分が何かを行って神がするっていう行いになっていっちゃうんですね。でなので神が行っておられて、初めてことを始めて、そして神がそれを維持させて、神が成し遂げてくださると。だから神が召すんだよと。それは教会を何かどこにするかって選ぶときもそうだし、あとは奉仕について担当についてもそうだし、この出会いについてもそうだしですね。でいろんなこの不都合なことが起こるっていうか、なんか少しマイナスなようなことが起こったとしても、なんかちょっと凸凹道のように見えたとしてもですね、このさっきのパロみたいな、このかたくなにするみたいな出来事を見ることが起こったとしてもね、あ、これも神なんだと、神がされてるんだと。その時つらいですよ。でも神なんです。俺が神だって言ってるんですよ。お前は神じゃないって言ってるんですよね。だからことは人間の願いや努力ではなくて、憐れんでくださる方なんだよということなんですね。で、神は24節です。この憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からではなく、だけからではなく、異邦人の中からも召してくださったのです。で、ここから異邦人の働きかけが始まります。これまではユダヤ人の中で、このイエス様を信じる人がいるんだよと言うんだけれども、その同じ憐れみの働きを異邦人の中にも神様は引き伸ばしてくださったわけなんですね。だからパウロが宣教の働きをしているときに、このユダヤ人の回収者であって異邦人の人とか、または神を敬う人であるとか、そっちの人たちが多くね、イエス様を受け入れてって、そしてユダヤ人の中で不信者の人で悔い改めない人が出て、そして迫害をするということが起こっていった。そして異邦人がこの教会の中で次第に増えていった。その理由っていうのが、異邦人の中からも召してくださったんだということなんですね。だから旧約聖書の学びというのは、この大事ですね。これはイスラエルに対するものだけで私たちには関係ないということでは決してありません。神がイスラエルを選ばれた、その選びを今度は私たち異邦人にもイエス・キリストにあって行っておられるわけなんです。これは旧約聖書の話であって、そして私たちの学びはね、これから11章に入っていくとね、将来の範囲も入っていくんですよ。今度はイスラエルが完成するよということも起こってきて、そうすると今のイスラエル、この将来に向けてのこの今のイスラエルも見ていくと、あ、イスラエル、ユダヤ人がいるということは私たちの選びも確かなんですね。今ユダヤ人が本当に昔のね、なんかこの書物にしか出てこないような民族であったら、イエス様の再臨も期待できないんですよ。ところが今いるんですよね、事実。これはもう本当れっきとした証拠です。そして自分の救いについても、なんか俺本当は救われてないんじゃない、なんか途中で神様諦めちゃうんじゃないって思った時には、ポイ捨てしないんだよということなんですね。で、それはホセアの書でも言っておられる通りです。私は我が民でないものを我が民と呼び、愛せなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと私が言ったその場所で、彼らは生ける神の子供と呼ばれると。ここね、ホセア書の中ではアッシリアに捕らえ移された北イスラエルの民が我が民ではないと呼ばれるようになりますが、戻ってくることによって我が民愛するものになると、この生ける子供になるということなんですね。だからこれはイスラエルの、北イスラエルたちに話してるんですけれども、同じ原則が異邦人にも当てはまるよということなんですね。つまり我が民ではない、つまりこの選びの民ではないにもかかわらず、キリストにあって選びの民にしてくださったわけなんです。神のためにしてくださったんです。神の子供にしてくださったんです。ユダヤ人だけが神の子供って言われていたところが、今キリストにあって 神が異邦人にもその選びを引き伸ばしてくださることによって、私たちも神の子供ということなんですね。で、27節。またイスラエルについてもイザヤはこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである。神は御言葉を完全に、しかも敏速に地上に成し遂げられると。今度は肝心のイスラエルについてはじゃあどうかということなんですが、イスラエルについては海辺の砂のようになっても残されたものしか救われないということであります。そして御言葉を完全に地上に成し遂げられると言ってますけれども、少ないんだって言ってるんですね。で、これイザヤ書の、この言葉なんですよね。これを引用してるんですけども、そのイザヤ書のところにはね、残りの民についてすごいたくさん書いてあります。で、例えばイスラエルの民が神の裁きを受けて10分の1しか残らなくても、さらにそこから焼き払われるっていう予言があるんですね。けれども、この切り株のように残ると、彼らこそが聖なる末子孫だと書いてあるんです。それはイザヤ書の6章の13節に書いてますけど、わずかに残っていくと、残りの民だと。まあ、新約聖書を見るとすっごい超マニアックな人たちが出てくるわけですよね。ナザレのところにね、いる村ですよ。そこにはダビデの末裔がいたんですよね。マリアの方もそうだし、マリアもダビデの末裔だったし、そしてヨセフもダビデの末裔だったんですけども、かなりマニアックな人たちですよ。まあ、聖なる末でしょう。で、このようにしてイスラエル人がイエス様を信じるというこの残りの民がいるんだよということであります。で、これは教会史の中にいたんですね。います。意外な人が実はユダヤ人だったりします。イエス様を信じてるのに。で、今は近年徐々に増えてはいます。しかしまだまだ少ないです。日本人の 1% 以下よりももっと少ないパーセンテージなんです。ユダヤ人の中でイエス様を信じる人たちは。しかし、前はなんか希少動物のような存在であったイエス様を信じるユダヤ人も、今は驚くほどに増えていま す、ね。つまり何ですか、終わりが近いということですよ。イエス様戻ってくるのは近いということですよ。そしてまたイザヤがこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じものとされたであろうと。これも大事です。残された民についての、もし彼らがいれば民全体が許されるということです。これね、ソドムとゴモラのようにって言ってますけれども、アブラハムの取りなしを思い出してください。50人の正しい人がいたらどうするんですか。それは町全部を許そうって言ったんですね。そして交渉して10人にまで減らしたんですよ、アブラハムが。そしたらそれでも町全部を許そうって言ったんです。10人もいなかったので、火という用が神様降らせてたんですけれども、でもやっぱりロトとその、巫女の娘2人は、逃しましたね、神様がね。で、イスラエルの民も残りの民がいて、ゆえにイスラエルの民族も将来的には救われるんですね。でも残りの民なんですよ。で、このようにしてやはりなんかねじれ現象が起こっていまして、異邦人の方が神様の民っていうふうに言われている人が多くなり、そしてわずかな残りの民、イスラエル人の残りの民というねじれが起こっている。なんでかっていうパラドックスが30節から33節まで、この最後の3節に書いてありますけれども、最後にね、4節分書いてありますが、ここからですね、いいですか、10章、次回の学びの10章に入るのにあたって、今度はイスラエル人側の責任を話しています。救いについて神側の働きを見ましたが、人間が応答するという責任があります。について見ていきます。ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、 行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのですと。で、神の召しとか恵み話していましたけど、必ずね、信仰か行いかという問題が発生するんですよ。で、異邦人は神の召しというものに、この愛してるよって言われたのに応答する、神の永遠の命の約束に対して応答すると知っていました。神が憐れんでおられることを信じて受け入れて、そこに自分の身を任せていくという信頼へとつながった。これが信仰による気ですね。ところが人間は自分で何かを行って報酬が得たいと思ってしまいます。ユダヤ人がそうでした。律法が与えられていて、これを行えばなんか神に認められると。でもなかったですよね。今まで見たのはことは自分たちの願いや努力ではなくて神の憐れみによるんだって書いてあるように、自分の技はこの要素はないんですね。自分で何かを達成するしようとすると、しようとすればするほど本当につまずきます。だって神様は私たちの10点取った努力を全部0点にされますから、80点取っても0点にされるんですよ。で、こういう姿見てると、なんという神なんだという不公平な不正だってこうなるわけです。5時から男になるんですよ。なんだっけ、ほら朝からさ並んでて、日雇い労働者、5時からね雇われた人が初めにこの1デナリの労賃をもらうわけでしょ。そして朝から一生懸命働いた人も1デナリなんですよ。ひでえってなるんですよ。でも神はそういう方じゃないんです。あそこにね、私が気前がいいのでそうやって妬んでるのかって書いてあるんですよ。神の気前の良さがそうなってるんです。神様は憐れみの神なんです。だからかわいそうだって、ここまでねこの悪いことをしていて、そして本当にかわいそうだと思って時間を費やすんですよ。だから放蕩息子もそうでしょ。妬んだんだよ兄息子は、ね、神の心なんです。で、これで応答すると、ところが逆に頑張るからこそ義を得ることができないという、こういうパラドックスがあるんです。で、日本人の場合ね、この信じるっていう言葉ね、この言葉さえが行いによる義になっている場合があるんですよね。まずね、信じるっていう言葉を聞くと信心深さを考えちゃう。なんか信じるという気持ちとか心境に達するんだ、これがわからないです。こうなるんです。で、自分にいささかの疑いの心が出てくると、信じたことになってないって、自意識ばっかりがね強くなっちゃう。信じ深さじゃないんだよね。信じる、わからないですって言っても、だって今椅子座ってるけど、それ椅子が壊れないって信じてるんでしょって、当たり前じゃないですか。そういうもんなんだよ信じるっていうのはって。椅子が壊れないって信じてるから信じてる、この座ってるんですよ、この心配せずに。で、今天井落ちないって信じてるから今ゆっくりできてるんですよ。これも建物が崩れないって信じてるんですよね。だから人間というのは信仰によって生きてるんです。で、これをイエス様がからし種のような信仰があれば山をも動かすことができるとこう言ったんですね。だからこのね、信心深さではない。あとはもう一つはね、信じるっていう言葉を使うときに、信じれば何？天国行けるんだ。で、このように交換条件にしてる。何かいいことがあるから私は信じるんだって、こうやって信じるっていうのはただ信じるんですよ。なんかそのないんですよ別に条件が、ご利益じゃないんですね。で、ご利益も結局行いなんです。だから信じるって言っても行いなんですよそれもね。という だから信仰って何なのかっていうのをじっくりも見てたんです。まず飯であって、約束であって、それにね、そして選びであって、でそこにまあ何ていうのかな、身を任せていくっていう感じかな。それが信仰であります。でそれはこう書いてある通りです、書かれている通りです。最後ですね、見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く、彼に信頼する者は失望させられることはないと。これイザヤ書の8章の14節と28章の16節に書いてあるものの引用であって、アッシリアに取り囲まれているシオンですね、そこに主がおられる。で覚えてますか、取り囲まれているからシオンにおられる神にすがるかどうか、あるいは外国の特にエジプトにすがってしまうかどうかって話でしょ。でエジプトにすがっていくとすればするほどつまずくんですよ。もっと窮地に立っていくんですよ。そしてシオンにっていうふうにヒゼキヤがね、諦めて神様の前に出てって打ちひしがれてね、そしてアッシリアから救われたっていうふうに救いがあるわけ。同じシオンなんですけども、つまずきの石にもなるし、また救いの岩にもなるんですよ。でこの岩とか石っていうのはメシアを表していることが多々あります。ダニエル書だと人手によらず切り出された石、それが人の像に、この足と足の指の部分に当たって、人の像が砕かれるって、あそこもキリストを表してましたね。イエス様が、これを引用されてね、パリサイ人たちに話しましたけれども、石が落ちてコッパみじんになるよと。でそうですね、第一ペテロの2章の6節から8節でもこれ引用されて、イエス様のことについて、イエス様のことなんで、この石と岩っていうのがねっていうことなんですね。だから、おのずとね、この真っ二つに分かれるんですね、救いのご計画というのは。でこれがね、見るのがやっぱつらいつらい。同じイエス様を伝えていて、同じイエス様なのに救いの源にもなるし、つまずきの元にもなっちゃうんです。でつまずきの元になる時には、自分で救いを達成しようとする人にとってはつまずきの元になっちゃうし、そして救える人にとって信仰によっての人は救いの岩になるんですよね、同じなのに。で神様に呼ばれた者たちはですね、神様が行っていることを、現場をね、目撃していく者たちとなっていきます。なのでこの真っ二つに分かれる世界も見ざるを得ない。これが辛いですね。戦争だってね、東十条ね、信仰の戦いであって、立派な勇士、なんだっけ、私は勇敢に戦いましたと、この前はね、学びのところではパウロが言ってましたよね。戦っているんだよ、信仰の戦いなんだよ、霊の戦いなんだよ。これエペソの6章に書いてありますね。なので、どっちかになる。で黙示録の最後には呼びかけがあってね、招きがあるんですけども、聖なるものはますます聖なるものとされなさい、不聖なものはますます汚れるんだよって、真ん中あってほしいんだよね。なんかこのちょっとこうなんか間が欲しい。いやいや、ちょっとなんかちょっと主を極端ですよってなるね。どっちかってないんだよね、戦争には。で、特に日本人はこの曖昧が大好きなので、ちょっとこれ主を真ん中で言いましょうよってね。その安倍首相が面白いことね、カイロでね、スピーチですけど、日本の人の美徳は中庸なんですとか、なんだかってね、中庸、いい言葉言うなと思って、まあアラブの世界っていうかね、中東の世界だと必要かもしれないなとは思うんですけれども、あまりにも真っ二つになって全然まとまらないからね。けれども日本人らしいなと思いましたね、その演説聞いた時に、スピーチ聞いた時にね。しかしそれはないんですね、霊的には。で私たちもその中にいます。これから、この10節10章ですね、この今度は宣教のテーマになってきますね。この主の名を呼び求める者が救われるという、まあ、結構私たちもね、自分の、私の教会の中でタイムリーじゃないのかなと思いますね。そこの部分を見ていきます。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。 本当に豊かな学びをありがとうございます。あなたの御心を、今日はじっくりと学ぶことができて感謝いたします。これからのディスカッションも祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。